岡本明夫の奈良奥の奥。誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りします。今回も奈良県立大学客員教授岡本明夫先生、映像作家の保山光一、そして私シンガーソングライターの大垣智也の3人で、これからの1時間たっぷりと奈良の奥の奥をお届けします。さて、今年最初の放送は生放送にて私の新年のご挨拶から始めさせていただきました。今回は今年最初の収録ということで、岡本先生どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
はい、岡本先生は正月っていうのはどういうふうに過ごされたんですか？
正月はね、私長いこと春日さんでお勤めしてたからね、はい、ほとんど夜も寝ず、
はい、
で家のほれ神さんのことやらさしてもうてないわけですわ、もう40年にわたって、
はい、
だから家の神様で、まあ、春日さんもお祭りさしてもうてんねんけどね、はい、そこでその天下太平と私が交流させていただいている人全ての幸せを祈ろう思て、その三が日お給仕するんですわ。でそれはもう自分でやりたいようにさせてもらうね。その例えばお1日やったら赤飯の鶏の子餅っていうのをお供えする、二日やったら白蒸しやとか、三日は泡ご飯とか、まあ、そういういろいろなお供え物考えてね、
はい、
でそれをさせてもらうのに、例えばその一升瓶触るとしますやん、はい、その一升瓶って誰が触ってるかわからんから、一回一升瓶洗うねん、きれいに。そしたらどこを置いても汚れへん、栄えても、そこまでやるとね、準備してでの消毒つけて祝詞とあげて、
はい、
で皆さんの幸せ祈って下げて、明日の準備するの1日6時間かかんねん。それ三が日さしてもうて、4日に鏡開きして、
うん、はい、
で5日にもう一回初荷が入ってくる、栄え、まあ今な初荷ってあらへんけど、また初荷でいっぺんまたお供えさしてもうて、
はい、
だから5日まではもう毎日6、7時間かかりますね。
それ
はもう今までさせてもてへんからな、もう自分のやりたいようにしっかりお参りさせていただこうと思って、それしてますね。
ああそうなんですね、うん、じゃあ寝る暇もなくって、保山さんがその正月にお会いされたそうで、
はい、夕方5時ぐらいにご挨拶にお伺いした時に、
はい、
一緒にお雑煮いただいたんですけど、
はい、
今日初めて口に入れるっておっしゃってましたから、
へえ
いう感じ、ちょっと驚きました。もうそれぐらい朝からやることがずっと
あって、朝からやることあって、
なるほど、うん、そこからだから1年間をこう始められるわけなんですね。
長い境な、年行ってきたらトイレ行きとなってくるね。
はいはいはい、
行ったらまたもっぺんあれや、精進潔斎し直さんなん境な。
あそう
なんだ。お風呂に入って頭から足の先まであろうってことで、もっぺん着物着替えてしてたら余計時間かかる。
あそうですか、うんうんうん、なるほど、やっぱ違いますね。
そうか、当然君の幸せも祈ってますよ。
ありがとうございます。
でも私と交流のある人はやな、中村さんもみんなそうやな。とにかく顔見た人は全部私のつながりのある人は幸せになってほしいと思って、あいつと付き合ってから運が落ちてきたよ、だからね。
いや、でもそんなことですね。
そうそう。だからそういう友垣という名前を挙げて、
はい、
みんなご祈祷しますね。まあさっき天下国家の安泰から始まるんだけどね。自分のこと頼んだらあかんでは、人さんのこと頼ましてもらうっていうのは鉄則でね、それがまず天下国家の安泰祈願して、
はい、
それでまあ最初としては自分の友垣がみんな幸せにおなりになるようにっていうのをやるのよ。あなたもですよ、あなたもですよ、あなたもですよ。
ね、長尾局長も。
もちろんあなたもだと。
じゃあリスナーの皆さんももってことですもんね。
うん、リスナーも
い
かん
と。いや、でも、今の話、いや、そのね、
お便りくれはる人はね、
あ、じゃあそうですよね。じゃあね、
まさかせいでお便りくれはったら、私はご祈祷の範疇に入っている
1年が幸せに過ごせるということで、なんか年始めにすごく幸せな気持ちになりました。ありがとうございます。
床の間のね、お正月飾りが素晴らしいんです。お正月っていう感じがして、
はいはいはい、
この頃な、床の間の飾り方知らん人っていっぱいいはんねん、
はいはい、
でこれ室礼言うてな、はい、室は部屋っちゅうじゃな、礼、はいはい、は礼儀の礼で室礼っていうのがあって、大体正式な場合はね、三福通言うて、掛け軸三文かけなかんね、
うんうん
うん。そんなことも知らん人おるからな、もうきちっとそういうものを伝承していかないかもて。
は
あ、それからこの頃今、何や、料亭のおかみやらにそれ今、教えてる会してんね、
は
そうせんとな、もう今どんどん日本家屋からところも減るでしょ、
はいはい、
そしたら料理旅館とかそういうところやないと残らないでしょ、そこのおかみさん間違ったことしはったら間違ったこと伝わるからね、
はいはい、
だからこれはもうちょっとおかみ連中にそれ押せなあかん思って奈良と東京でそれやってるのよ。
そうなんですね、うんうん、いやその伝承されてる岡本先生にそのちょっと違う話かもしれないんですけども、うん、昨年その、ね、ニュースで除夜のお金の騒音問題ってあったじゃないですか。
前ことつなぐな。
はい、ありがとうございます。
台本に戻ってく
る。そうなんですよ、台本に戻しました。そうなんですよ、あの騒その問題っていうのを岡本先生どういうふうに捉えられますか。
いやもうあのアホちゃうかもな、うん、そんななんで除夜のお金みたいなうるさいね。そうほんでまたそれ全員が言うてるのちゃうってごく一部のやつが言うてるわけやろ。
そうです。
それによってみんながピリピリしはってな、お寺でその金つくのやめはったりとか時間ずらしたりとか、それは絶対したらあかんことやね。それからそういう意味でな、昔はそれ世間様っていう言葉あって、
はい、
私が言うより皆さんがどうお考えかっていうのを考えて動かはったよ。それは悪い意味で世間様もあるけどな、
はい、
意味でこれから世間様が動かなあかんね。そんな言うてもみんなでそれおかしいじゃないかって言うてもらわんと、黙ってはるさかにその人の意見だけ通っていくから、うんうん、あたかもそれが悪いように受けるけど、そんなもん何万人に一人かの意見に振り回される必要なんて全くないです。
そうですよね、
うん、あれ奈良市のあの上のあれ平和の鐘か、あれも鳴らさへんやな。
あ、そうなん
だ。あれ近所から迷惑が言われまして、であんなもう何十年も前からその話出たね。だからそんなもんごく一部のやっちゃうの、誰も鐘の音気持ち悪いやなんて思う人なんておらへんや。あれ心沈めるための音考えてあの高さ定めたんだからな。
そういう何かを受け継ぐことに対してその一般的に、ね、思われている方っていうのはほとんどの方が確かに先生おっしゃるように、うん、それはおかしいっていうね。
いやこれもみんなが見てみんふりでしょ、
はい、
新幹線の中でも殺されたりしはったりとかで、あれみんなでかかったら取り押さえられたわけや、一人だけ行かはったよな、
はいはいはい、
だから見てみんふりするっていうのが一番いかんね。だからええ意味で世間様がもっと発動せないかんね。
確かに
これからは、
はい、うん、先生ありがとうございます。はい、あのですね、今回はですね、この収録の場所にピアノがありますので、ピアノで生演奏を歌わせていただきたいと思います。歌わさせていただくのは、Change My Heart という曲で、うん、僕があの、すごく自分の中で大切にしていることなんですよ。自分の気持ち変わらないと、やっぱり周りも変わらないし、その環境も変わっていかない。人のせいにしないで、自分の気持ちを先変えていこうというですね、うん、メッセージを込めた曲を歌わさせていただきます。
自分に言い聞かす曲や。
そうです。Change My Heart。はい。聞いてください。なんとなくね、不安になったり、嫌になることもあるさ。岡本明夫の奈良奥の奥、今月は昨年の11月、奈良公園バスターミナルで開催されました奈良時の雫上映会で大変好評をいただきました岡本先生とピアニストの川上美音さんとの対談の様子をお伝えいたします。その前にですね、先日奈良新聞の記事を見て知ったんですけども、この番組のスポンサーであります浅沼組さんが郡山高校にエアコンを寄贈されたことをリスナーの皆様にご紹介したいと思います。そのことって岡本先生ご存知ですか、
ね、そうそう、新聞で拝見して、私卒業生やからね、大変ありがたい思いいたしました。
でも実際その奈良県内での高校でエアコンがついてないところがまだあるっていうことを、
うん、らしい ね、もう全部完備されてるかもたらないんですな、
そのですね、内容をご紹介させていただきたいんですけども、郡山高校のホームページに掲載されている土井校長先生のコメントを中川局長から要点をかいつまんでご紹介させていただきます。
はい、南都銀行様と浅沼組様から食堂にエアコンを寄贈していただきました。社会貢献事業の一環だそうです。12月24日浅沼組代表取締役社長浅沼誠様にご出席いただき、目録を受納させていただきました。ご存知、浅沼組様は大和郡山市発祥の大手ゼネコンです。柳沢家とともに大和郡山に入られたこと、 企業としては本校開校とほぼ同時期の創業であること、創業家の方々に旧制郡山中学以来の卒業生がおいでになること、本校の校舎の施工に関わっておられることなどからご縁をいただき、寄贈先のご指名をいただきました。我が校の食堂の窓からは若草山を望み奈良盆地を見渡すことができます。施設は食堂としてだけではなく生徒保護者のいろいろな活動に利用されていますが、夏は暑く冬は凍えます。歴代生徒たちからエアコンの設置要望が上がっておりましたが実現しておりませんでした。大変ありがたく教職員生徒一同感謝しております。有効に使わせていただきますとのことです。
はい、まあ、学ぶ環境の良さっていうのは本当に大切だと思いますので、改めてこういう形で、まあ、貢献社会貢献されたことは本当に素晴らしいことだと感じさせていただきました。目の前には浅沼組の中村さんにお越しいただいております。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回どういういきさつでこういう形になったんでしょうか。
そうですね、先ほど中川局長からお話しいただいた通り、なんですけれども、はい、まあ、資金調達の一つの手段としまして、うん、私募債っていうのがありまして、はい、で、まあ、なんと銀行さんが取り組んでおられるですね、SDGs 私募債っていうのが、
はい、言われますね、
ありまして、はい、で、まあ、その取り組みに私どもが賛同させていただいたというところです。まあ、これは実際は銀行へ その我々が私募債発行手数料というのをお支払いするんですけれども、はいはいはい、その一部を寄贈するというそういうような取り組みです。社長のまあ祖父が郡山中学、まあ、現郡山高校のご出身であるという、はいはい、出身であるということ、それと、まあ、郡山中学、当時郡山中学ですね、うん、の施工の校舎の施工にも携わらせていただいているということ、まあ、そういったその歴史的なつながりの中で、うん、もう郡山高校がいいじゃないかということで、まあ、社長が決めたという経緯です。
なるほど。
まあ、その郡山高校の方から、まあ、ありがとうございますということでそのオーダーがあったのが食堂のエアコンということなんですね、うんうん、まあ、書いていただいてますように食堂だけじゃなくて、まあ、いろんなお集まりであったりそういうところにも使うというところで、うんうん、まあ、校長先生はじめとして皆さん大変喜んでいただいたというところです。
ありがとうございます、はい、岡本先生、その話をお伺いしていかがですか。
いや、大いにそういうことを、ね、してくださるとありがたいわね。
そうですね、う
ん、機会があれば社会貢献であったり地域貢献であったり、うんうんうん、まあ、奈良ドットFMさんのその防災活動であったり、はい、まあ、そういうのには積極的に協力させていただきたいなというのは会社の方針でもありますし、
はい、
私も、まあ、このような会社であり続けてほしいなという気持ちはすごく持っております。はい、ま
あ、この番組に本当に提供していただいたのもですね、保山さんのつながりももちろんありまして、保山さんね、そういう話が実際防災という、まあ、そのテーマがあったからこそこういうふうにつながったと。
エアコンが高校に設置されてないってちょっと前にすごく話題になったじゃないですか、はいはい、やっぱりどうしてもみんな県は何してんねん、国は何してんねんって行政側にね、その怒りを向けるっていう、うんうん、風になりがちでしょう、
はい、
まあ、当然そうなのかもわからないけど、でもこうやって他に道があるという、はい、その企業がその地域の子どもたちを支援するというか、うんうん、見守っているというか、うんうん、すごくいい話だなと思いました。
はい、
なんでも行政にばっかり頼ってるんじゃなくて、はい、自分たちがこうできることをやってみようみたいな、うんうん、そういうのは、うん、とても共感できるなと思いました。はい、
岡本先生、なんか、
いや、自助努力って大事やな思ってね。そうね、まだ郡山のことはどうべ直さなんな思ってね、あれ学校のシンボルやのどうべ崩れとんねん。 あれ気になってしゃないねん。
なるほど、うん、どこかの企業さんぜひよろしくお願いいたします。はい、浅野組さんの中村さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
岡本明夫の奈良奥の奥、今日はこの番組ではおなじみのお客様をお迎えしております、シンガーソングライターの日置慎さんです。
どうも皆さん、こんにちは。シンガーソングライター、日置慎です。よろしくお願いします。
はい。岡本先生もお馴染みになりました、日置くんですが、コンサートが春に、また来るそうなので、はい、今日は来ていただきました。
毎年、告知に来させていただいて、 光栄です。
かねるけど大丈夫ですか？それすら感動だよ。今回このコンサート何回目になりますか？
100年会館でのコンサートは4年目になります。
4年目になって。
大ホールになって3年目です。
大ホールになって3年目。
本田さんに怒られてな。
いや、怒ってないです
よ。まあ、うろうろさすな言うて前。お客さんが大事か、録音が大事か、どっちか言うて。
まあ、保山さん、いつもいろいろと、
もう、うるさい思ってるんですよ。
いやいや、ほんまに。辛口の愛のあるコメントを。
辛口の愛のある。前、2、3時間説教されたっちゅう。
2、3時間どころじゃないですか。多分4時間ぐらい。
4時間
かける2ぐらいですね。
まあ、それは愛情やな。なんとかこの子したろうと思うさかいな、してくれはんねん。
本当にでも、今回、今までと、一番何が違うかというと、はい、そのバンドメンバーとかゲストの方とかを一切お招きせずに僕一人でやるんですけど、ほうほう、まあ、100年会館って奈良で一番大きなホールで、うん、まあ、本当に一人でどこまでできるのかっていうチャレンジなんですけど。
それはアカペラでや
る
の？
いやいや、まあ、楽器は使いますよ、もちろん。なんですけど。
一人でやる人がアカペラかも
って。やっぱ弾き語りですよ。ここに書いてある弾き語りソロコンサート。
はい、まあ、それも、まあ、いろいろ理由はあるんですけど、うん、保山さんのその4時間かける2の、愛あるコメントの中で、一人でやらんかいって言ってもらったのが結構大きかったですね。はい。
なぜ保山さん
一人で？みんなね、はい、みんな、全員日置慎のことを愛してるお客さんばっかりで、うん、日置慎の歌を聴きたい人ばっかりなんですよ。
そうですね。
ゲスト呼ぶとかね、はいはい、それも楽しいけど、はい、もっとお前の歌聴かせろよと。
なるほど。
たっぷり日置慎。
それでこう自分がこうね、どこまでできるのかみたいなことも含めて、みんなにこうさらけ出して、もっと愛してもらえると思うんですけどね、そうするとファンの方々に。
確かに前回もコンサートの時にお客さんから意見が、まあ、Facebook なんか上がってて、コンサートの中でソロでやったじゃないですか。はい、一人弾き語りをやって、はい、それをぜひこれを長く見たかったって書かれたお客さんいてはったんで、それがやっと叶うのかなという気はしますが。
そうですね。まあ、それもありますし、そういう、もう日置慎しか今年は出ませんっていう中でも、うんうん、応援したいって思ってくださってる方たちに全力でお届けできればなと思ってます。
は
い、
なるほど。
なんて言うんでしょう。もちろん先保山さんがおっしゃってたように、バンドの方とかゲストの方とかこれまですごく助けていただいて、うんうんうん、まあイベントとしてすごく楽しかったですし、はい、僕自身も、うんうんうん。で、まあお客様もすごく楽しんでいただけたのかなと思うんですけど、僕がその歌に集中できなくなる瞬間がちょっとあって、
はいはい、
やっぱりそれは、まあリハーサルから、当日も、まあ、僕がお招きしている方たちなので、心地よく過ごしてもらってるかなとかっていう、まあ、その、ちょっとしたことだったりとかで、まあ、結構、その、そうですね、まあ、言ってしまうと、気を使うような場面、それはもちろん、大事なことだと思うんですけど、今年はそうじゃなくて、もう、4月5日の日が始まったら、僕は100年会館のステージに立って、いい歌を歌うだけなんやっていう、そういう自分の世界に集中できる環境をまず作りたいなと思ってます。
なるほど、なるほど。
それでどこまでできるのかっていうことですね、うんうんうん、だからシンガーソングライターとしての、まあ、価値というとちょっと大げさかもしれないですけど、はいはい、が試されるのかなっていう、
なるほど、
そういう感じですね。
なるほど、はい、もちろん弾き語りもありますが、例えば全体を通してどういうところを見てほしい、感じてほしいってありますか？
やっぱ歌ですね、まあ、僕にはそのピヨッキーという親方もいますし、うんうん、優秀なマネージャーの中村さんっていうのも方もいるんですけど、はい、もちろん助けてもらいます、今回もいろんな面で、うんうんうん、ただピヨッキーから日置慎に入った方も多分いらっしゃると思うんですよ。ピヨッキーに目を引かれて日置慎も気になるなみたいな、うんうん、まあ、入り口はもちろん、ね、何でもいいんですけど、今回だけはもう僕の歌だけ聴きに来てくださいっていう、
なるほど、
そういうスタンスですね。
なるほど。岡本先生、その話を聞いてどう思われますか？
うん、いや、この子が偉いのは辻説法すんねは道端で歌ってるやろ、
はい、
辻説法ほど強いもの、川上峰さんもそうですな、あの人ももうその鍵盤のないような楽器弾くっていうので育った人やからね、うん、落語で言うたら上方落語はもともと辻説法から始まるし、しょっちゅうおもろいこと言うてんと逆に逃げようね。
なるほど、つかんどか
ん、ね、うん、で江戸の落語っていうのはお座敷でするからな、はい、誰も逃げはらへんさがじっくりした話でけんねんけど、実力は辻説法から入る人の方がはるかにどんな対応もできるから な、そういう点では頼もしい人だな。なんか小田さん、ちょっとさっき喋ろうとしたはったわ、何ちょっと聞いといた方がいい。
ああ、はいはいはい、
また4時間半怒り、は
い、いえいえ、川上峰さんもねおっしゃってて、僕と同じ 思いなんですけどね、うん、親からええ声持ってるんですよ。
あ、
それをやっぱり自分の中で最大限こう出していくということがね、うん、その親からこんな素晴らしい宝物っていうか、うん、才能をいただいたそのお礼にもなるし、それがなんか意思をかけて日置慎がやっていくことなんじゃないかなって思いますね。
なるほど。
日置君、そういうことで最後に意気込みなんか語っていただければと思うんですが、はい、熱いメッセージお願いします。
あの、奈良に帰ってきて早いものでもうすぐ丸4年になるんですね。あの、まあ、このコンサート4月5日にはもう5年目に突入してるんですけど、なので、なんて言うんでしょう。もちろん、初心を忘れるつもりはなくて、あの、これからもその、地域に根ざした活動は、一番大事にしていきたいと思ってるんですけど、右も左もわからないんですっていう、そういう初々しさはもう多分通用しないと思うので、うん、もう5年目にふさわしいような、あ、やっぱり日置慎の歌っていいな、音楽って、なんだかんだ日置慎は音楽がいいよねって思ってもらえるような、本当にアーティストとしてのいいステージをお届けできるように、今年も気合を入れて頑張っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。
はい。チケットはどこで買えるんですか？
チケットは、奈良ミュージックデザインのホームページか、奈良100年会館、もしくは、奈良 .fm さんでも取り扱っていただいてます。
改めて、日置慎さんのこのコンサートの情報をお伝えいたしますけれども、日置慎スプリングコンサート2020は4月5日日曜日奈良100年会館大ホールにて午後3時開演で行われます。前売りペアチケットが6,000円、大人3,500円、中学生が2,500円で小学生が1,500円という料金設定になっています。先ほどおっしゃってたように奈良100年会館で販売中ですけれども、持ち移動のセンター街にあります、奈良 .fm でも販売をしておりますし、詳しくは、日置慎さんのチラシもあります。奈良 .fm で配布しております、冊子、784奈良 .fm プレスの裏面にもしっかりと書いてありますので、また、はい、そちらもぜひご覧いただきたいと思います。そして、番組の最後には、このスプリングコンサートのチケットプレゼントの告知もありますので、どうぞ最後までお聞き逃しのないようにお願いいたします。
はい、日置慎さんありがとうございました。
こちらこそいつも呼んでいただいてありがとうございます。